もしもし。
はい、もしもし。もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします、はい。
最初に年齢を教えてください。
はい、48歳です。
48歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
51歳です。
51歳。それでどんな相談ですか？
母の。
はい、あなたのお母さんですね。
そうです。
はい。
母の兄の。
はい。
財産の相続の件なんです。
はい。
母の兄っていうか、母も亡くなってるんですけれども。
あ、そうですか。はい。
はい。
で、このお兄さんっていうのは何歳ですか？
もう亡くなってるんです。あ、36年とか、6、6年。
うん、まあ、だいぶ前に亡くなられてるんですね。
そうなんです。だいぶ前に亡くなって、私はまだ子供でした。
はい。
で、その相続がまだ済んでないんです。
はい。
それで住んでない状態でずるずると来て、
はい、
でその A おじさんとしましょうか、
はい、その A おじさんね、
A おじさんは再婚なんですね。で、
はい、
5歳に入った人も再婚なんです、
はい、
その5歳に入った B 子さんとしましょうか、
はい、はい、
でその A おじさんと B 子さんの間には子供はいないんです。
はい、
それで A おじさんの前妻との間にも子供はいないんです。
はい。
それで5歳に入った B 子さんは、
はい、
前の夫との間に1人子供がいるんです。
はい。
でそういう状態で A おじさんが35、6年だかなんか前に亡くなったんです。
はい。
で今になって知った話なんですけど、その時に相続をしなかったのはどうも、
はい、
そのB 子さんの方にかなりの割合が行くと、
はい、
B 子さんの子供にその財産が行くっていうあたりが、
はい、
その母の兄弟の間ではネックになったみたいで、
はいはいはい、
それで相続がうまくいかなかったのか進めなかったか、まあ、そんなんでそのままになってしまって、
はい、
そして、その A おじさんには母の他にも兄弟が、
はい、
1、2、3、4、5、6人いまして、
はい、
でそうこうする間に残り1人になっちゃったんですね、生きている兄弟が、
はいはい、
そして
その残り1人っていうのは A おじさんの妹とか、
妹です。はい、妹です。
妹ですか。はい、
はい、
で今この妹さんは何歳の方ですか？
はい、80いくつだと。
はい、80何歳かね。はい、
はい、80歳。
かなりご高齢ですね。
そうですね。
はい。
はい、それで、その、亡くなってしまった他の兄弟も、それぞれ結婚して子供がいる人もいるんです。私も含めてなんですけど。
はい。
なのでその兄弟に相続が行ったけども、その兄弟が亡くなっちゃったので奥さんや子供に行くというような形になり、
はい、
財産、あ、相続しなければいけない人が全部で13人になっちゃったんです。
はい、相続する人が13人。はい、はい、それで、
でその13人で、まあ、法律にのっとって分ければいいんでしょうけれども、
はい、
今 A おじさんの5歳に入った B 子さんに前夫との子供がいたっていう、その、まあ、X さんとしましょう、
はい、
その X さんが遺産分割協議をしましょうってことで申し立てたんです、
はい、
っていうのは、その B 子さんが今年になって亡くなったもんで、
あ、 A おじさんの再婚相手の B 子さんも亡くなられたという。
そうなんです。今年亡くなって、はい、それで多分 B 子さんの前夫との子供の X さんが相続権が発生して、
はい、
で、まあこういう状態なので、
はい、
申し立てをしたっていう状況で、
はい、
で、まあそれまで実はなんとなくうやむやになってるっていうのは母が、まあ、生前なんとなく話してたので、
はい、
知ってたんですけど、まあ、こういう状態だっていうのはっきり分かったのは X さんからの申し立てで書類が届いて分かったっていう状態なんですね。
はい、
で、母からの話とか、
はい、
いろいろなことなんとなく聞こえてきた話で、
はい、
その申し立て人の X さんにかなりの割合がいってしまうのを、
はい、
まあ、こちらの A おじさん系の親戚はあまり心よく思ってないんですね、
はいはいはい、
で心情的に正直 A おじさんと全く血縁関係もないし、
はい、
この X さんっていうのは、
はい、
5歳に入った B 子さんとはほとんど多分、まあ、連絡取ってる程度はあったかもしれないけど一緒に暮らすとか何かそういうこともなかったはずなんですね、
はい、
なので関わりがまあ全くない人のところにかなりの割合が
い
ってしまうことに関して、
はい、
心情的に納得がいかない部分があるわけなんです、
はいはいはい、
で、まあ、法律は法律で分かるんですけれど、
はい、
こういう状態でこう何か手はないかというか、
あ、なるほどね、もう35、6年前の話ですね。
そうなんです。
それで英語地産のその財産というのはおおよそどのぐらいなんですか。もう本当におおよそで
ざっくり、まあ、現金その土地建物がちょっと不明、あることはあるけど金額が不明で合計で4000万から5000万ぐらいか、
5000万ぐらいですね、おおよそね、大変なんか複雑の、
そうなんです、複雑です、
聞いていて理解するのがちょっと大変なような複雑なもんですけれども、
ね、
今日はスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、はい、お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
法律的な結論だけ言っちゃうと簡単な話で、
はい、
法律通りしかできませんって話になっちゃうんだけれども、
はい、
まあその前にね、皆さんのお気持ちとかポイントはどういうところにあるのかっていうことをちょっとお聞きしたいと思います、
はい、
で A さんっていうのはそのお母さんの兄弟の中では長男とかそういう立場なんですか。
そうです、長男です。
そうすると A さんのその遺産、三十数年前の遺産ですけど、
そうです、
4000万から5000万ってその当時の金額ですか。
いや、今現在そのくらいらしいです。預貯金が結構はっきりしてるので3000万。
あ、それが中心なんですね。
はい、で土地と建物は不明なんです。ちょっといくらぐらいするかが。
土地建物もある。
はい、あります。
それはどういう、 A さんが自分で買ったもの。
いや、その両親ですね。私から見たらおじいちゃんおばあちゃん、
おじいちゃんおばあちゃんがの家、土地建物、まあ、家ですね、があって、それを長男が継いだ形になってるの。
そうです。一部の兄弟も継いでるはずですけど、多分母はほとんどもらってないと思います。
うん、ご長男なので、じゃあおじいちゃんおばあちゃんがどんな仕事してたかはご存知ですよね。
おばあちゃんは多分専業主婦というか、
はい、
でおじいちゃんって人は旗織りしてた。
あ、旗織り。
戦争で旗織りの機械取られたとか取られないとか、そんな話。
昔は日本の重要な産業ですからね、繊維っていうのはね。旗織りっていうのはおじいちゃんはそういう工場かなんか持ってたんですか。そういうわけじゃない。
そう、
もうちょっと個人の仕事としてやっておられた感じですか。
多分個人的なんじゃないかと、人を雇ってたって話は
聞いたこと
なかったんです
けど。おじいちゃんとこう行ったりしました、小さい時。
いや、私が生まれた時にはおじいちゃんもおばあちゃんも亡くなってるので。
もう亡くなってたんだ。だからおじいちゃん、
はい、
おばあちゃんの相続が終わって、
はい、
まあ、あなたから見たら A おじさんってことになりますかね。
はい、そう、 A おじさん、
A おじさんが、それは A おじさんは旗織りの仕事を継いでました。
いや、その辺もよく
分からない
です。
はい、例えばすごく分かりやすく言うと、はい、農家なんかですとね、だいたい長男の方とか、まあ一番上の方の方が農家を継いでってのは昔よくあった話で、
はい、
農家を継ぐっていうことはその家の代々続いてきた資産をその農業を継ぐ方がだいたい継いで、はい、まあ、それ以外の兄弟は分家みたいな感じで家作ってもらったりでみたいなことが多いんだけど、そういう家ではなさそうですね。
多分違うんじゃないかと思い、
代々の継いできた農業の電波田を A おじさんが継いだとか、そういう話ではなさそうですよね、今の話聞くと。
そうです。
でそうすると基本的にその代々の家の財産というよりも、もうきっと50年以上前にご両親、まあ、あなたから見てのおじいちゃんおばあちゃんが亡くなって兄弟での相続がもう済んでいて、
はい、
問題の A さんの財産っていうのは、
はい、
その A さんが仕事をして、
はい、
死ぬまでに作って、まあ、今3000万って言うんだけど30何年前にいくらあったかっていうのは本当は相続財産なんですけど、死亡した時の財産だから、まあ、とりあえず今3000万ぐらい残ってると。3000万残ってるっていうのは何で知ってるんですか？
その書類が届いたんですよ、
X さんから。
そう、 X さんから。それで財産こうなんですっていうことで、まあ、それまで知らなかったので、正直言うと私は知らなかったし、まあちょっとな別になくてもっていう思いもあるんですけれど、うん、心情的にじゃあ申し立ての X さんにみんな行ってしまうっていうのはどうなのかしらっていう思いがあるわけなんです。
でね、そこでね、まあ、一つちょっと解きほぐしたのは、その、はい、江戸時代から代々続いた農家の田畑を長男が継いだんだけれど、事情があってこうなってしまって関係ないとこへ行ってしまうというような話ではないというのはちょっと分かったので、
そうですね、
端的に言うと、その今の遺産っていうのは、はい、A さんの、まあ、お母さんから見た兄弟の財産に過ぎないわけ、
はい、
この家のとかいうものでもなさそうだし、金額もそういうほどのものでもなさそうなので、そうすると兄弟の財産だからといって、兄弟が死んだ時に行くべきところに行くということに、何かその周りの兄弟の関係者がね、X に行くのは納得いかないっていうのはちょっと筋違いな感じはするんですよ、
はい、
結論だけ X っていうのを見ると関係ないじゃないあの人っていうんだけど、
ええ、
実は A から X に行ってるわけではなくて、
ええ、
30何年前に B さんに妻として行って、
ええ、
でちょっと縁の薄い兄弟分はそれを頭割りにしますと、
はい、
でそれの後30何年経って今度新しい相続ができたから、その相続人がきっと X さん一人なんですかね、今のお話だと。でなのでこれほっといても何年経っても解決つかないの で、
そうですよ、ね、
私に言わせると、その A さん亡くなったと B さんは例えばあなた名義さんに当たるのかな、なんかとも交流があって、
はい、
で、
はい、
でもその時にまだ X さんの話が出てないんだから、今は X に行くのが納得いかないと言っても、当時はなんで奥さんであってみんなも認めていた B さんにちゃんと法定相続分通り行くような話ができなかったのかなというのは一つ疑問なんですが、
そうなんです、揉めてたんです。
でそれもね、
判
子、はい、さなかったら調停じゃなくて審判という方法があって、
はい、
結論出す方法はあるんですよ。判子、
はあ、
さなければ永遠に続くっていうことではないので、永遠に嫌がらせみたいなことはできないので、裁判所に決めてもらうっていう審判っていう手続きがあるんです。だから B さんの方がもうそんなに言われるんだったら裁判所に決めてもらいましょうって言ってしまえば、この30年30年35年経ってね、こんな話にならないで済んだんだけど、でそれを考えるとむしろ B さんはだったらもう別に争いたくないと思ってほっといたかもしれないですよね。
その可能性あります、うん、
でそういう意味ではその B さんもなんかあんまり揉めたくなくて頑張らないできたんだから、どっかでやっぱり、
うん、
決着つけるしかないので、でそこで X さんが今年出てきたわけだから、
はい、
X さんに行っちゃうのが納得いかないっていうのはなんとなくパッと考えると分かるんだけど、こうやってこう分析して考えていくと、まあ、それもちょっと筋違いかなっていうことをこちら側の人が気づくとね、じゃあまあ解決しましょうかっていう気持ちになるような気がするんですけどね。
はい、ありがとうございます。
もしもし。
はい、もしもし。
要するに今坂井先生がおっしゃった通りで、理屈でわかるけど感情が受け入れられないってことでしょ。
そうですね、
うん、感情と理屈はまた別ですから。
そうです ね、 ね、
まあ、人間は欲で動きますから ね、
そうです
ね。でもね、欲で動くと最後人生悲惨なことになりますから。
そうですね、
うん、
はい、
ですから
そうだと思います、うん、
坂井先生がご説明くださったような形でね、
はい、
これはそのようなことで処理して、はい、どうでしょうか。
専門家のお話聞けてちょっとこう気持ちが整理できてすっきりしてきました。
はい、わかりました。
ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、お世話になりました。
人は不公平ということで何でもないことを大変な大事にしてしまいます。